遠藤博文のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博文のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博文です。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。2024年最後の放送となりますっていうのを本当は先週言いたかったんですよ。なんで、次回がそう今年最後になりますって言おうと思ったら、まあ、ちょっとX の方でも言いましたが、諸事情により、ちょっと収録ができなくなってしまったと。まあ別にオブラートに包む必要ないんで言うんですけど、人身事故です。で、電車が動かなくなって、いや、その後結局動きはもちろんするんですけど、まあ局長さんとのねスケジュールの関係もあって、要はその僕が着く頃にはもう収録がちょっとできないよと、その後に予定があってねっていうことで収録ができなくなってしまったっていうことですね。ほんとね、他人に迷惑かけないでほしいわ。別にね、止めはしねえんだけど、その死ぬのね。なんでかっつうと、まあ、これ受け売りというかあれなんですけど、その人の別に人生に責任が持てないわけですよ。なんで死ぬなって別に言えないんですよね、他者に対して。その人のなんだろう、生をそう背負えるんだったら、死んじゃダメだってそう言っていいじゃ、言っていいじゃないですけど、言えるんですけど、なんで別にそれは構わないんですよ。他人にだけは迷惑かけんなとは言いたいんですよねっていう感じでね。しかもね、そう、その日朝だけで2件あったんですよね。で、その2件目というか、後ろの方のでがっつりね、僕の最寄り駅のところで引っかかってしまって、電車で行くことが不可能になってしまったと。まあ結果ね、バスを使って行こうと思ったらそれでも遅くなっちゃうんで、なんで収録できなかったよっていう話なんですけどね。ただね、収録場所の近くまでは来てたんです。お買い物があったんでね、そう、それがあったんで、結局こっちには来てたんですけど、ただまあその後のねスケジュール的に収録ができなかったということで、一週明けてのね、で今回が今年最後の収録になるわけなんですが、まあなんでね、振り返りなんかもやっていきながら、やっていこうと思います。で、次回はですね、とりあえず一週、まあお正月なんでね、一週明けまして、でそう、1週空いてからね、1月の2週目かな、で25年初のね放送にしていきたいと思います。そう考えているので、まあまた後でというかエンディングでも言おうと思うんですが、とりあえずそういうつもりで言ってください。まあ今回はね、僕の振り返りもしていきながら、皆さんもね自分自身振り返っていただけたらと思います。ということで始めていきましょう。遠藤博文のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤博文のボイスダイアリー。
改めましてこんにちは、遠藤博文です。まあ振り返りをねちょいっとする前に、とりあえずエピソードトークの方なんかもねやっていきたいと思うんですが、まあまずはそのお買い物の話ですね。いや、すごい前からでもね、どれくらい前だろう、でも 2,3 ヶ月前かなから商品情報は出ていたので、キャラスリーブ、カードゲームとかに使う時のスリーブを買いに来てたんですよ。で、まあいつも通りプリキュアのやつをね買っていったんですけど、いや、その時ねびっくりしたんですよ。今までこの値段だったよなっていうスリーブがめっちゃ上がってて、で僕それ当日に買いに行ったんです。なんでさすがにプレ値はついてないだろうと、まあ定価で売ってるだろうって思ったら、それがね高かったんですよね。あれ、プレ値ついてるって思って店員さんに聞いちゃったんですよ。あれ、これプレ値ついてますっつって、今までよりも高かったんで、そしたらそれが定価だって言われて、マジか当てられましたね。たっけーってなって、いや、もちろんその上がり幅的には150円かな、だからとかだと思うんですけど、それで上がってて、いやー、びっくりはしたんですけど、まあ買わない選択肢はさすがにないので、とりあえずそれ全部買って、その日だけでね12種類かな、だから買ってるんですよね、確か4、32だ、そうだよね、4種類が3セットというか、そうあったので、それ全部買って、 で、まあ、やっぱりその理由、別に理由までは聞いたわけじゃないんですけど、そう、プレネスかって聞いたら、やっぱりその高騰、制作費とかでの高騰があるからって言われて、そう、これが定価になってるんですって言われて、はぁーってなっちゃってお先真っ暗なんだけどって思いながら、まあさすがにね買っていきましたと。でそれをじゃあ何のデッキにつけるのって言われると、実はつけないんですよね。もうね、なんかコレクションとして取ってるところがある。でもああまあもっと言うならいつか使うだろうってなってるスリーブが家にまあ死ぬほどありますバカみたいにある。あのね、使ってないキャラスリーブ本当に多くって、何かしらのデッキにつけろって思うんですけど、そんなに数デッキもやっぱり組んでないんですよね。あと難しいのが、その僕が買ってるスリーブ、それこそプリキュアのスリーブって65枚入りなんですよ。で遊戯王とかに使うならまあまあいいんですけど、でかといってその遊戯王じゃあ新しいデッキを組みたいかって言われると、よっぽどのことがない限り、その本当にその僕が自分の感覚で、あ、この効果のデッキ使いてえなっていう、こういう類の効果好きだなってならない限り組まないんですよね。まあそれで最近僕1個組みましたけど、それにつけるやつじゃないんですよ、やっぱり。今回使ったプリキュアのスリーブは。ってなるので、そう、なんならもうそれ以外のスリーブもそうっちゃそうなんですけど、とにかくね、でそれ、そう、遊戯王につけるんだったら、まあ、65枚ってちょっと余るぐらいなんですよ。メインデッキ40枚と、まあ、エクストラ15枚なんで55あればいいんで、それでも10枚余るし、で、まあ、サイドボード、サイドカードか組んでもいいんですけど、まあ、別に遊戯王そんなになーってなってるんで、それも組まないってことを考えたら、まあ、55でも全然いいなと思うし、なんなら別にエクストラデッキはスリーブ変えてもいいので、同じ、なんだろう、柄さえその同じエクストラデッキで統一してれば別にそれはいいので、って考えたら、40枚プラス、まあ、逆にサイドボード15枚っていうので55枚でもいいし、とにかく余るんですよね。なんで遊戯王で使う分にはいいんですけど、マジックだと最低60枚なんで、そうなってくるとちょっと難しくなってくる。その時点で5枚しか余らなくって、それこそそれにサイドボード、マジックはね、まあそれでも組んでないデッキもあるんですけど、まあできればサイドボードやっぱ組みたいなって思ってるタイプなんで、そうなると難しい。そう、余らないっていうか、なんなら足りない、10枚足りないっていうことになるのできついし、統率戦ともなると今度は2セット買わなきゃいけなくなる、100枚なんでね。ってなってくると、そう、使いどころがねないんですよね、今のところ。まあ他のカードゲームやったりとか、それにつければね全然いいんですけど、それこそね、いや結局未だにその情報とか何にもないですけど、だし飲みの席とかもなかったんで友達と考えてもないんですけど、プリキュアのね TCG なんかが今後出ることがあれば、そん時にはそん時でスリーブ出そうだけどなそん時はそん時で出そうなんですけどね。とにかくそういう時じゃないと、まあちょっとまだ使えないよっていうのが、まあめちゃめちゃありますね。まあなんならプリキュアだけじゃないですしね、僕が買ってんの。なんでその辺のスリーブなんかもね、いつか使えるような TCG が出てきたらいいなぁなんて思いながら、まあ今回もね買わせていただきましたよと。ただね、スリーブ高騰したのちょっと痛いっすね。だいぶ使っちまったなって思ったんで、その日だけでちょい厳しいかなとも思いつつ、まあでも今後もね欲しいなって思ったところは絶対買っていこうと思ってるので、まあこれはもう一種のトラウマというか、そう、プリキュアのキャラスリーはね、一回そのなんだろう、販売しきるとその後再販がないんですよね、ほとんど。再販してほしいなと思ってるスリーブは結構あるんですけど、スリーブだったりプレイマットもそうなんですけど、とかストレージとかはね欲しいなと思いつつ、ちょっと現状ないので、とりあえず買っとくだけ買っといて、まあ本当に後にね、何年後でもいいから使える時が来る時のために取っておいてやるっていうのが僕のスタンスであるので、まあこれからもやっていこうかなと思っていますし、欲しいなって思ったところはとりあえず先んじて買っとこうと思っています。まあそうじゃないとね、買い逃した時に、いやーで、あの時買っとけよかったなってなるんで、っていうのをすでに1回経験してるからこうやってます、てかこれからそうしていこうと思っています、という感じでお買い物をした時のお話と、 まあ同じちょっとプリキュア関連で1個あるのがワンプリの感謝祭ですね。今年も感謝祭が今年っつうか、まあ開催されるのは来年ですけど、25年の2月だったかな、放送が終わって2月か3月ぐらいに感謝祭がもうすでに開催は告知されていて、でなんならチケットもね販売はしてたんですけど、僕そのチケットの販売がいつからやってたのか全然追ってなかったんですよ。でその先行の予約とかも全部ガチでスルーしてて、気づいた時には一般販売が始まってたんですよねで販売が始まった次の日、一般販売が始まったのが確か12月の22日で、で気づいたのが23日だったんですよ。あやべえ、そういえばやってなかったなと思って、で妹にも確認取って、感謝祭行くっつったら行かねえっつうから、じゃあ自分のだけ取ろうかって思ってサイト行ったら売り切れてたっていうね、流行ってなったよねということでね、感謝祭なんと参加できそうにないんですよね。ライブビューイングとかがあればまあそれ言ってもいいかなとも思うんですけど、まあなければないでブルーレイで済まそうかなと思ってはいます。なんならスタブリの感謝祭行ってブルーレイまで買ったのにブルーレイまだ開けてないんだよな。いつかな、なんかの機会で見れればなとも思いますけども、まあそんな感じでちょっと感謝祭はね行きたかったな。でもワンプリは結構ね、それこそスタプリと同じぐらい好きになったなっていう作品なんで、まあ今回そのスリーブもワンプリのスリーブ買いましたけど、そうなんでね、結構欲しいな、行きたいなと思ってたんですけど、ちょっと今回参加できそうにないのでブルーレイでね我慢しよっかなとは思っています。まあなんならちゃんと情報を追っとけよって話なんですけど、マジで追ってなかったんですよね。いつから始まってんのかマジで分かんなくって、把握してなくって、で気づいたら終わってしまっていたっていうね、事態が発生しましたので、まあ今後ねちゃんと、まあ同じぐらいハマった作品があったらね追っていこうかなと、ちゃんと把握をしていこうかなと思いましたね。これはちょっと一つの反省点だなと思います。すげえよな、 2,3 ヶ月前にあったプリキュアのスリーブの情報は覚えてたのに、感謝祭の方の情報何にも掴んでなかったっていうことがあったんでね、ちょっとここは反省点として、まあいつか活かせればなと思います。スタプリはねもう最速も最速でやった記憶があったんで、ちょっとねその時の熱量が足りてなかったなと思いましたね。そんな感じで、まあもう一個だけちょっと話して、次のコーナーに行こうかなと思うんですけど、まあ全くまた別の日の話にはなるんですけど、家族写真をね撮ったっていう話を一個して、まあそれを最後に終わりにしたいと思うんですけど、次の誕生日が来ると妹が成人するんですよ。っていうことで次の成人式妹がもちろん出るんですけど、その、前撮りというか、着物も確かレンタルしてるやつなんで、そのレンタルしてくれたところがなのかなが、前撮りしますかっていうことで、で前撮りのその予約とかもしておいて、僕にもその日は普通であればバイトだったんですけど、休み取れねえかって言われて、じゃあ取っとくよっつって取って、その日丸一日空けて家族で写真を撮るということをしていました。まあそれこそ妹がね成人式で着物を着るっていうことなので、僕その他のまあお母さんも着物だし、男組お父さんと僕とで弟も今別居してるんですけど、もう帰ってきてもらって、でスーツ着て、そう男組はスーツを着て、まあ僕はスーツ僕の自分のじゃなかったんですけどしかもスーツ着るのも5年ぶり、ほぼほぼ5年かな、ちょっとあんまり記憶ないんですけど、ただまあ5、6年ぶりぐらいだったと思うんですよ。でその時にその5、6年前にスーツ着た時もだいぶ体型が変わってしまっていて、すっげえきつかったんですよね自分のやつが、っていう記憶があったので、お父さんから借りて今回はね、でそれでみんなでね写真を撮りましたよと、室内で撮ったのと、その日は天気も良かったんで外でも撮りましょうっていうことで外でも撮って、であとはそのカメラマンさんで、しかもそれガチの要はプロのカメラマンさんに撮ってもらってて、っていうのと、まあもちろんそのお父さんがね自分の携帯で撮ったのとっていうので、いろいろ写真も撮ったりしてっていうことをしていましたね。 あの結構他のまあ同じようなあの前撮りしに来た他の人たち、あんまりね家族全員で来てるなって、まあその時間帯では僕らしかいなかったからなのか分かんないんですけど、あんまりそんな家族全員で来てるなっていうグループがそんなに見受けられなかったので、俺ら特殊すぎかってちょっと思いながらで、そうあのね家族写真を撮っていましたね。まあスーツなんかもね5年ぶりに着たっつうことで、ネクタイの巻き方も全然覚えてなかったんでお父さんと一緒にやりましたけど、そんな感じのねことなどもしていました。で妹がね成人式というか式の前にはあれかな、誕生日は一応来るのかな。で誕生日が来て、そうするとまあお酒も飲めるようになって、かつなんとねマホプリが始まるんですね。アマホプリ2が、未来デイズが始まって、なのでそのマホプリ1話はリアタイ、あのお酒飲みながらリアタイしようかななんて話をしてるので、それも楽しみだなと思っています。そんな感じで、前半は雑談でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半にですね、まあ雑談といえば雑談ですが、まあ振り返りをしていこうと思います。まあラジオの振り返りっていうよりは1年の振り返りですかね。今年1年何があったかなって思うんですけど、まあ何もなかったっす以上、このコーナー終わりっていうのはちょっとあれなんで、まあリアルにね何があったかっていう話なんですけど、まあとにかくカードゲーム増えたなって思いましたね。今までこんなペースでカードゲーム増えなかったよなっていうぐらい、なんかカードゲーム増やした感じがあります。バトスピア去年だったか、さすがに。でドラゴンボールもギリ去年、まあドラゴンボールもあれですね、あのがっつりやってるわけじゃないんですけど、それこそあれかな、あのウルトラマンがそれこそ最近だとやっぱりあって、であれなんだっけ、ポケポケか。そう、まあデジタルカードゲームだし紙ではやってないんですけど、あのポケットモンスター、あのポケモンのね、ポケットモンスターね、あんまり略さず言うことないですけど、ポケモンもアプリが出て、カードゲームのアプリが出て、まあ簡易的なものではありますけどね。ただまあカードゲームといえばカードゲームだろうっていうことで、1年に2個も増えたのってなかなかないなって。そんなこともねえか増やした時はもっと増やしてたかな。それこそバトスピードラゴンボールなんか同じぐらいかっていう感じでは、あドラゴンボール、そうだよな、同じではないにせよ、でも同じぐらいな時にやり始めてたかなって思うと、その辺がやっぱり増えたなって思いますし、ウルトラマンはね割と本当に面白そうなんで、まあこれから続けていこうかなとも思ってるんで、まあ一個単純に増えたなっていうのと、まあポケモンの方はね言うてもなんですよね、あんまり対人戦とかしてないんで、コンピューター相手にしたりとか、まああとは普通に1日1回ではねえか、1日2回とかカード収集してる、でカード集まったら一応デッキは組んでるかなっていうところではあるんですけど、まあそんな程度しかしてないとはいえ、まあやってはいるなって思いますし、それこそ遊戯王なんかはね、さっきも言いましたけどデッキ1個増やしましたし、まあデッキ1個増やしたところでね、他のデッキは使わなくなるんで、その1個しかアクティブはないんですけどそう、いやまだそのデッキも完全なアクティブではないんですよ。まだね3コンって言って、そのテーマ内のカードを3枚ずつ突っ込んでるだけなんですよ。なんでクッソ弱いんですけど、ただねもう1回ぐらい試してから、そのちょっと中のパーツを入れ替えてやっていこうかなって思ってて、でそのために、今アクティブにしてるデッキからパーツを引き抜いて、そっちのデッキに移植して元のデッキは使わなくなるっていうことをやろうと思ってるので、まあそんな感じのね、いや一応この後この収録の後に友達に話しかけてみて、で遊べそうだったらそこで遊ぼっかなと思ってはいます。ただまあもちろん予定によってね、断られる可能性はあるので、それはどうかなっていうところであるんですけど、その遊べるかどうかはどうかなっていう感じではあるんですけど、まあその辺で一回試してから、まあそれこそね、多分それが今年最後のね遊びになるんじゃないかとは思ってるので、期待はかけてねで、遊んでいこうかなと、遊べたら遊ぼうかなと思っています。で 統率はどうかな。統率はね、でもやっぱ組んだり崩したりっていうのがありはしたかな今年の中で。それこそそのもともとは友達としかやってなかったのが、統率のコミュニティが別でできて、そっちですごいやるようになって、ほぼほぼ週1回やってますからね。まあ絶対にやってるかって言われると、もちろんその予定が合わなくてね、週に1回できないこともあったんですけど、とはいえ結構な頻度でやることが、それこそその地元の友達とっていうのではもう比較にならないぐらいやってるので、それの関係でね、なんかやっぱいろんなデッキ、いろんなってほどではないんですけどね、でもやっぱ創作意欲というかそれは湧いてきて、でそういった環境のメタ読みながらの、なんだろう、構築もやったりしたりだし、そのコミュニティの中にスタンダードやってるっていう、スタンダードがっつりやってるっていう人もいるんで、そのためにスタンダードのデッキも組んだりとかして、スタンダード組んだのは本当に何年ぶりだ ?7、8年ぶりかな。そんなことねえか、そんなことはねえか、あでも5、6年ぶりだな本当に、ぐらいにスタンダードのデッキも組んで、まあ基本的にはね、そのパイオニアとかそれこそ統率ぐらいしかやってなかったのが、本当に久しぶりにスタンダードもやったりもしましたし、パックを買い始めたのはさすがにもっと前か、だからあれなんですけど、でも今年はね、なんかやっぱあれですね金銭感覚バグってるのか、死ぬほどパック向きましたねそうだ、これはねやっぱ一個でっかいところだなって思うんですけど、鬼ほどパック向いてるマジで。あのキャンペーンがあったからっていうのもあるんですけど、あのシールのキャンペーンだとかね、ポストカードのキャンペーンだとかっていうのがあったからっていうのももちろんあるんですけど、でもそれ以上に何にもない時でさえパック向いたりしてたんで、それはね大きな違いだなって思いましたね。それはまあ週5で働いてちゃんと金が入った証ではあるんですけど、そう、それにね、あの甘えてすーげーパック向いてるなーとは思いますね。あのパック向くたびにね、あのなんでパック向いてるのって、その統率コミュニティの人からは言われますけど、シングルで買わないのって言われて、ただやっぱね、あのまあキャンペーンがあるからですからね、そう、それのついでになんかカード手に入ってるっていうだけなんで、でただまあ一応今向いてるやつもまあ欲しいものが一応あるにはあって、それが全く当たらない本当に。一応そのまあ6パックプレイブースター6パックでシールがもらえるっていうキャンペーンがあって、まだ僕がその買ってるところは残ってて、だいたい毎日引き続けてるんですけどだいたい毎日引き続けてるんですけど、あのね、そう、特定のレアが当たらない、マジで当たんない。そ、本当にだってこれ、ファンデーションズが出たのが11月とかですかね、からまあなんで約2ヶ月か、まあ、1ヶ月ちょいぐらい、めっちゃ向いてるんですよ。で3なら最初に2箱買ってて、でそっからは6泊ずつわーって向いてって、で全然ね、マジで1種類のレアがね本当に当たらないんですよね。一応その中で、まあ、やっぱりその組みたいなと思ってるのが猫のデッキで、でそれは必要だよなって思うのがソラキシの従者っていう白のカードがあって、で2箱買った時に2枚は確か当たってるんですよ。でマジックって4枚まで詰めるんで、もう2枚欲しいわけですね。で1ヶ月とかずっと向いてるのに全然出ねえの、本当に。最初のボックスからしかまだソラキシの従者出てないんですよそんなことあると思って、でその代わりになんならそのソラキシの従者よりも高い、コモンとかアンコモンのカード出るしで他のレアとかなんなら神話レア出るし神話レアの方が出にくいはずなんです。なのにそっちの方が出るんですよなんでって思いながら、まあとりあえずはそのキャンペーンがまあいつまでだとか、どれぐらいあの量があるのかっていうのはもちろん聞いてはないんですけど、ただそのねキャンペーンが終わるまではとりあえず向いてって、さすがにね別のパックをそろそろ向きたいなって思い始めてるのでそのキャンペーンが終わり次第別のパックは向いていこうかなとは思いますね。それやっぱりその放浪王のクリスマスキャンペーンっていうものなので、でまあこの収録時点ではもうそうなんですけど、クリスマスはすでに終わってるんですよ。まあとはいえ切りよく 例えば12月の終わりとかまでやんのかなとか、まあさすがに1月超えるともうクリスマスっていう感じじゃないじゃないですか。なので終わっちゃうのかなとかも思いながら、まあなんで向ける限りはね向いていこうと思うんですけど、仮にキャンペーンが終わってもうないよって言われたらちょっと別のバッグをね向いていこうかなと、あのソラキシの従者の2枚とかもうどうでもいいって思いながら他のパックもね向いていこうかなと思っています。そんな感じでね、マジで金がね、使える金が増えたことによって金銭感覚バグってるっていう、これはね大きな違いなんじゃないかなって思いましたね今までと。それこそ扶養入ってた時期はこんなこと絶対できなかったですからね。他の趣味にかけてたら、それこそあの VTuber のグッズとかあのグッズだとか、あのまあカードももちろん買ってはいたんですけど、多分箱1回買ったらね終わってたと思う。でシングル、まあ明日かな、でもシングルもやっぱりその安いものじゃないと買えないなって思ってたりとかっていうのが、まあその時のやっぱり癖というかそれが残ってるんですよねっていうので、あのパックでしか多分僕は当てようと思ってないんですけど、そんな感じのね、あの今後もまたそれこそ同じようなシールだとかポストカードのキャンペーンあったら多分またやるんでね。それまでにはその何か何もないっていう期間はなんか別のパックをね向いていきたいかな、あの向いていきたいかなと思うなどしています。で今年は今年でその今カードゲームが増えたなとかっていう話をしたんですけど、来年も増えることが確定しています。もうね3月か、まあすでにホロライブカードゲームが1弾2弾って出てるんですけど、3弾にね、でそう2弾まではやってなかったんですよ。3弾にここは使いたいな、ここが出たらやり始めようって思ってたグループが出てしまってじゃあやるしかねえかってなってるんで、まず3月にホロカが絶対始まって、僕の中でね始まって、で一応25年中まあいつからか分かんないんですけど、ガンダム TCG も出るんですけど、これはちょっと確定ではない。その時に逆者が出るかどうかっていうのもありますし、その統率コミュニティの中で一人体験会に行ったっていう人がいたんですよ。なんでどうでしたって聞いてみたら、微妙だったとまだベータ版だからっていうのもありながら、ただその体験会で体験してみたところ微妙だったらしい。どうやらねだったんで、そういったゲーム性とか、あとまあ作品どれが出るかで地元の友達とできるかっていうのを鑑みてやるかどうかは考えていきたいかなと。これはねちょっと確定じゃないところですね。でまあホロカは増えたりとかで、ウルトラマンすでにやってるっていう話はしたんですけど、1月の末ぐらいかなには第2弾が出て、でその第2弾で強化されることが確実なウルトラマンガイアを今握り始めたっていうか握ったんですけど、これが結構ね面白い動きをするので、面白い動きってわけじゃないんですけど結構強めな動きするよなって思ってるんで、次の強化も楽しみだなというところですね。そんな感じで、まあまだまだカードゲームの熱は冷めないと思いますので、来年もねまああくまで確定するのはホロカぐらいですけど、もしかしたら他にもね今はまだ情報が公開されていないタイトルなんかもあったりすると思うので、一個一個ねやりたいって思ったものは楽しんでいきたいと思います。以上、1年の振り返りでした。ボイスダイアリー、そろそろお別れのお時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。ということで24年最後の放送でした。オープニングでも言いましたが、次回というか、次週1週分お休みして、で、1月は2週目からですね、放送していきたいと考えています。まあ特に変わんないと思います。特にはね、なんならクリスマスの話題とかも触れてなかったけど、まあ触れようとも思ってなかったからあれかな。まあ特に何も変わらないクリスマスだったなと。そうだ、その話をね全然してなかったですけど、まあ 別段触れるようなこともないぐらい、何もなかったクリスマスだったんで、皆さんはね、楽しいクリスマスを過ごされたかどうか、まあ別に言っても言わなくてもいいわ僕はそうでしたよという話でしたね。そんな感じで、今年も1年お付き合いいただきありがとうございました。まあ来年もね、よろしければまたお付き合いくださいと、この僕の恋による日記をね、聞きに来ていただけたらと思います。さて今回はというより今年はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。良いお年を。